オンサタデーナイト土曜日午後9時ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの時間が今晩もやってまいりました。皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。これから1時間イエスキリストはあなたの人生に素晴らしいことを知らせることを期待しながらお届けしたいと思います。今晩の相手をするのは井出木原誠と
木原善子です。
よろしくお願いします。今週は、パッションウィークといいまして、受難週イエス・キリストが先週の日曜日、ロバの子に乗ってエルサレムに入場して、みんながホタノホタノと大歓迎するんですが、その同じ群衆が不当な裁判の時に十字架につけろと叫んで、木曜日ゲステマネに出られた後の不当な裁判で金曜日にイエス様の十字架にかかります。その金曜日の日を受難日、イエス様の十字架って受難の日ですね。でも英語ではこれを、グッドフライデーというふうに言います。それによって私は救われて命を受けたわけですけども、そして明日の礼拝を、復活祭、復活と言います。英語ではイースターサンデーというふうに言いますけれども、その素晴らしい、ね、特別な一週間、まあ、キリスト教という言い方好きじゃないんですけども、キリスト教信仰にとっての特別な一週間と言っても過言ではない、まあ、その一週間となりましたが、そのパームサンデーの日曜日に、実は、伝統ゴスペルコンテスト長崎県予選があったわけですけれども、今日はそのことで、静寂さんからメールをいただいておりますけれどもですね、それをまずお読みしたいというふうに思います。ゴスペルメッセージオンサタデーナイトの皆様、こんばんは、静寂ですと。こんばんは。
こんばんは。
今日元気がなくてすぐこんばんはって出てこないのはですね、ついさっきまで飯塚に行ってですね、純子さんは行きも帰りもドライブしたんで、それでちょっと元気は今ありませんが、もうしばらくしたら元気が出ると思いますので、ご了解していただきたいと思います。
いや、飯塚の牧さんがすごく高い栄養ドリンクくださったので元気が出てきました。
はい、はい、後で話しますけど、コンサートしてきたんですけど、すごくいいコンサートでして、まあ、初めて、まあ、娘とか息子も行ったんですけども、ちょっとまあ、本当に結果的にはうちの家族で歌わせていただいたんですけど、すごく祝福された時となりました。また後で話します。こんばんは、静寂です。4月になりました。いつもメールを読んでいただきありがとうございます。いや、こちらこそ本当に毎週メールをくださってですね、これで、11月から11、12、1、2、3、4月、ついに半年、4月に入りましたから、4月が全部いったら半分終わったということになりますよね。すごいなと。私よりも皆勤賞なんですね。私何回か来れなかったんですね、本当にこちらこそとても嬉しく思っています。本当にありがとうございます。さて、日曜日に行われた白馬賛否大会の長崎県予選、大変お疲れ様でした。疲れはしなかったですね。大変祝福された時となって本当に嬉しく思っています。とても身に余る個人的なお祈りまでありがとうございました。まあ、先週ね、メールをいただいたのでお祈りさせていただきましたけれども、本当に良かったなと思います。おかげさまでエントリーしている21の各賛美チームが例年以上にとても祝福された人気だったように思います。どうですか、純子さん。
はい、なんか本当に一チーム一チームが真実な賛美が捧げられていて、新しいなんか風が吹いてきたっていうか、
はい、
はい、そういう希望が持てる賛美大会でした、
はい、本当にありがとうございました。感謝いたしますと。こちらこそ感謝いたします。一つはですね、フィリピン人の方たちが日本人の国でもフィリピン人だけで10人ぐらい、本当はもうちょっといたんですけども、時間の限りで帰らなきゃいけなかったんですが、フィリピン人の方が10人ぐらいで、まあ、日本人はちょっと入って、インターナショナルサービスチームが入って、まあ、これは実際10位内に入りましたので、九州本予選に出るんですけど、ちゃんとみんな来れますかね。はい、はい、ファーストビューティーが言ってますので間違いありません、ね、そして、あとはですね、F ライブの復活とかですね、そしてそれから、オーケストラとクワイアが組んで出たとかですね、これも新しいチームですけども、それから一人で出られた、まあ、女性もいたんですけども、詳しいことは話してきませんが、これも画期的なチームでしたし、いろんな意味で新しいチームができました。あと、少し病気で休んでいた牧師さんがいたんですけども、その方が復活して賛美をされて、なんかすごく緊張、とっても緊張されたんですけども、なんかそういう緊張できる場所に立てるようになったということ自体が、すごく大きな 踏み出しだったということで、なんかそのでも終わった後はすごく笑顔でですね、なんかすごく嬉しく思いました。あと、まあ、それ以外にも、なんかいろんなところからこうチームが出てきてて、すごくこう新しい躍動感を感じるね、賛美大会だったような気がいたします。で、この静寂さんが入ってるチームも、何位でしたっけね、4位？
何位だったでしょう、静寂さん。
1位に3位が2つだったのかな、ちょっと、で、だ5位か、だから5位が3つだったのかな、結構上位だったと思いますね。結構上位で、4位か5位だったんじゃないですかね。間違ったらごめんなさいね。3位だったしね。でも、で、とにかく県予選を通過されましたので、非常に楽しみにしています。オリジナルで出られたんですけどね。太陽はまたの、日がまた、あ、日がまた昇るかなんかですね。すごく、なんかとってもいい感じの歌でしたね。歌ってるのも賛美でしたね。本当に嬉しく思っております。リクエストは安らぎの歌11週から主よ主よお願いします静寂よりと、ありがとうございます。いつも静寂さんなんかですね、おって思う歌をですね、いろんなところから選んできてくださってよく聴いてるんだなと思ってとっても感動しております。それでは1曲目、静寂さんのリクエストを聴いていただきたいと思います。
はい、それでは今日オープニングに聴いていただく曲、作詞作曲アブラハム中本さんで「主よ主よ」、どうぞお聴きください。
Yeah.
静寂さんのリクエストで塩塩でした。とても味わいのある賛美だったように思います。ね、沖縄の中本さんという方が作られた賛美ですけれども、本当に感謝をしたいと思います。さて、先ほども話しましたけども、今週はパッションウィーク受難週だったんですけれども、昨日金曜日ですね、エステマの受難にかかられた日、まあ、受難日というふうに言いますが、これは間違いではないんですね。エステマはまさに受難された日なんですが、同時に英語ではグッドフライデーと、まあ、良き金曜日、ちょっと訳せば最高の金曜日と言ってもいいんでしょうね。つまり本当にそのエス様の十字架によって私たちは救われた、もう 死から、死から解放された、罪が完全に許された、そして、このサタンにエス様が誓って勝利をくださった、死に対して勝利をして永遠のものとされた。だから地上の人生終わってもおしまいではなくて、まあ、霊は生きるんですけども、その霊が神と共にいる永遠の天国御国に行けるようになった。本来なら地獄、地獄ってつまり神が共にいない世界、永遠の闇なんですけど、そこに行かなきゃいけなかったのが、まあ、そうなった。その十字架の素晴らしいグッドフライデー、救いが訪れた日だから、まあ、最高の金曜日、良き金曜日ということなんですけれども、まあ、受難日というのも正解なんですけども、グッドフライデーという方がなんかいいなと思うんですね。というのは、まあ、もしあなたが誰か子供を愛する人がいて、その人のためにものすごい苦しみを引き受けたり大変な目に遭う、でも本当にその人を愛してて、そのことによってその人が助かる、生かされる。例えば誰かに自分の言いをあげて、その人は生きて、極端な自分は死んでしまう、あるいは何かこう自分がその人に助けて生かされる。確かタイの生命保険の会社に3分の動画でね、宣伝なんですけど、老化者のお父さんがいて、娘がこうすごくある年頃になってですね、お父さんが老化者であるばっかりに差別されたりして、そしてこうなんかすごい苦しみになって、で自殺未遂までするようになるんですけども、でもそのお父さんが娘を倒して助けてくれって言って輸血をして、最後本当に自分の命を差し出して、お父さんは死んじゃうんだけど娘が生きるんですね。で娘は最後に本当に感動して泣くんですけども、ああもうたった3分なんですけども、ちょっと感動して言葉にならないような動画があるんですけども、そういう3分の動画を作りたいっていうのは私の願いなんですね。キリスト愛を伝える、まあ、そういう動画があるんですけども、そういうふうにこうもし本当に愛する人がいたら、自分が死んでもその人が生かされるなら、本当にそれは喜びだと思うんです。本当に愛していたら、ね、でそれぐらい愛する人がいたら幸せだと思うんですけども、そのだからイエス様は私たちを本当に愛して十字架で命を捨ててくださって、神にまで捨てられて、もちろん復活されましたけども、捨てられたわけですね。で私たちはそれによって命をいただいて、永遠のものとされて、この地上でも勝利者として歩めるようになった。だから本当にまさにエステマの受難の日なんで、私それ忘れてはいけないんですけれども、エステマの受難の日だってよりも、グッドフライデー、これによって生かされたんだって、本当に喜んで最高の金曜日だったってこう喜んでいける方が、まあ、エステマも喜んでくれるんじゃないかと思うんですね。その娘がお父さんごめん、お父さんごめんって生きるよりも、お父さんありがとう、本当にありがとうってこう喜びながら輝いてきた方が、まあ、そのお父さんがエステマの死になってもきますけども、本当に嬉しいと思うんですよね。同じようにだからグッドフライデーっていうのは私はすごく好きなんですね。受難日っていうのはまさにその通りです。だけど、まあ、それは私にとってはグッドフライデー、そういうことをエス様は本当に喜んでくださってるというふうに思います。そして明日はその死に打ち勝たれた、予備から復活されたサタンに打ち勝ち、罪に打ち勝ち、そして死に勝利されたイエス・キリストの復活の日なんですね。ぜひ明日は礼拝に行ってほしいと思いますし、どうしても教会に行けない方はオンライン、インターネット、パソコン、タブレット、iPhone、ね、スマートフォン、本当に礼拝してほしいと思うんですね。どうしてもできないときは、あとでダウンロードしてもいいからしてほしいし、月曜日でもいいから教会に来て、礼拝に来て、本当にその復活を心から神様に感謝してほしいなっていうふうに思いますけども、まあ、そういうのが明日ですね。そういう特別な週でした。で、昨日はそれで朝から一日中断食をしてお祈りしました。もちろん断食しなかった人でもいいんですけども、朝は、まあ、総天気とかあって、その後9時から、まあ、大体2時間から2時間半ぐらい乗って、聖書の時間も入れて2時間ぐらいで、で、休んで9時、次12時、次3時、次6時と。最後は9時、9時はもう1時間ちょっとでね、もう10時半にはもう終わってましたけど、聖書も全部読んでですね、で終わったんですけれども、非常に祝福された一日でですね、なんかこう本当にマタイ、マルコ、ルカはね、十字架のところを全部読んで、祈った後に、それから最後はイダヤ書を読んだんですけども、イダヤ書53章というところですね。本当にもう十字架のところをもう一度読んで、ちょっと5分、あるいは10分、あるいは15分かけて、ゆっくり黙想していく中で、なんかすごく主が、 少女時間はまた深く心に刻まれた、まあ、特別な日だったというふうに思います。で、まあ、私は個人的にはもう一度十字架を伝えたい、もう一度十字架を語っていきたいなということを強く思わされた一日でした。純子さんは何を強く思いましたか、あるいは心に迫ってきましたか。
はい、あの十字架の上であのイエス様は7つの言葉を言うんですけれども、それをみんなであのマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4人の方が書いたあの十字架の場面をあの4回にわたって読んでいったんですけども、あの私はあの2人の強盗が一緒に十字架につけられて、あの1人はお前がキリストなら自分も救ってみろって言うんですが、もう1人の方はあのなんでそんなこと言うのかって、あのイエス様に天国に行ったら自分のことを思い出してくださいって言った瞬間に、イエス様があのあなたは今日私と一緒に天国にいますとあの即座に言う場面があって、なんて言ったらいいんでしょうね、あのすごく十字架の上で本当にそう嬉しかっただろうなっていうか、そういうあのそういう心をイエス様喜ばれるんだなっていうことを、ちょっとあのすぐ短くまとめきれないんですが、なんかすごくそこが感動しました。
はい、はい、私の一番好きなところですね。何度かラジオでもあのお話したことがありますが、まあ、十字架の話はすごく好きなところですけれども、まあ、十字架の言葉は全部ね一つ一つ味わい深いんですが、それをまあ一日お祈りして聖書で黙想できる特別な一日でした。ぜひあのまた来年もしたいと思っているので、今年来れなかった方は来年ね、ぜひお祈りください。すごく嬉しかったのは、朝来られた方、昼来られた方、夜来られた方、ね、まあ、全部で9時、10時、12時、3時、5時、6時、9時だったんで、まあ、最後の9時は短かったんですけども、まあ、一番最後の9時に来た人もいて、ね、朝来た人も、あと中学生も来たり、高校生も来たり、そして大学生も来たり、もちろん新学生も来たり、社会人も来たり、いろんな方が来られて、でね、まあ、来れる場所は違うんですけども、本当になんかそうやって、あのすごくそれが嬉しかったです。あのいろんな方がこうそうして10時間の日に教会に来て祈りながら、イエス様の十字架のことに心を向けたことができたな、素晴らしい一日だったなというふうに思っています。本当にあの嬉しく思っております。さて、それで今日はここでですね、一曲十字架の賛美をね、かけたいというふうに思います。懐かしい歌なんですけれども、聴いていただきたいと思います。
はい、次に聴いていただく曲は、十字架の賛美ですが明るく歌っています。十字架、ジーザスクロスという曲です。作詞作曲は木原ヨハネ君です。どうぞお聴きください。
あなたの十字架
大学の3年目、今年から4年目が始まったのかな、あの山根君は、はい、3年目、4年目が始まったんですかね、はい、1年休学しましたからね、なんですけど、その子が中学3年だった時に作った賛美だったように思いますね、はい、とっても声が若い、まだ若いですけども、はい、すごい声が若いね、なんでしたけど、まあ、十字架は暗いことが多いんですが、とっても明るいグッドフライデーでした。で、今日、飯塚に行ってコンサートして、その話もしたいんですが、その前に、いつも今読んでおります、私は奇跡を信じる、I believe in miracle。この21人の方の証があるんですが、今日はその、9番目、10章ですけれども、9番目のローズっていうね、この人だけは仮名なんですが、その人の話をまず読んでみたいと思います。それからまたコンサートの話や聖書の話を短くしたいと思います。ローズ、この本の中で、21の中で、この章に限り、このローズに限り本名を伏せることにします。先を読まれるうちに、そうする必要のある極めてデリケートな状況を理解していただけると思います。ここに出てくる女性は、名の知られた家庭の出で、今は恵まれた境遇にあって伝となる人ですから、その家族に迷惑をかけたり、本人の将来を危うくするようなことはしたくありません。麻薬常習という悲惨な苦しみに、私は長年深い関心を抱いていました。最近、私はある10代の女性が自分と仲間を代表して書いた一連の3通の手紙を受け取って、心を動かされ、ローズの証を入れることがどうしても大切だという結論に至りました。この本人ですね。そうすることによって、この10代のグループと同じ状況にある麻薬の常習から必死に解放されたいと願う多くの人たちが助かるのではないかという気がしたからです。今申し上げた手紙はいずれも土曜日ごとに書かれ、3週間続けて同じ曜日に配達されました。署名が皆ペケとなっていた事情は、手紙の主がこう言っている通りです。父や母は社会的に地位のある人です。私が麻薬を使っていることはまだ知らず、私はこの両親の対面を傷つけるわけにはいきません。それで自分の名前は署名できません。大地震の書き出しは、長い間お便りしたいと思っていましたが、私は人目を恐れて生きているものですから、でもどうしても助けてもらいたいのです。クールマンさん、あなたがあれほど大勢の人を助けるよう、神が力を貸してこられましたから、私も助けてもらえるかもしれませんね。そう書くのは、悪い仲間に加わった18歳の女性ですが、悪い仲間といっても、彼女の言うスラムの連中とは違うことをはっきりさせています。友達は皆、申し分のない家庭の師匠で、彼女によると、みんなちゃんとした父母がいます。私たちが麻薬を使っているのは、両親のせいじゃありません。最初はほんの冗談から面白半分に始めたことなのですが、その年の末には、この10代の子たちは麻薬にすっかり取りつかれてしまいました。一旦そうなれば、面白いどころの騒ぎではなく、悲惨の泥沼でした。その事態に気づいて、麻薬の習慣を断ち切ろうと凄まじい努力をしましたが、足を深く突っ込みすぎた彼女らは、どうしようもないほどその虜になっていったのです。彼女は手紙の中で、ふと放送にダイヤルを合わせたと言っています。それが心にじんと来て、その若い命の中で初めてイエスの愛と憐れみという実在に触れたのでした。彼女のその時の気持ちは、よし、これで希望が持てるという気持ちよりも、もしや、本当にもしかしたら、イエスは憐れみを持って自分と友達を救ってくださるかもしれないという気持ちでした。それから一週間、毎日家でこっそり放送を聞きました。自分の部屋にあるラジオの音をできるだけ絞り、寝室のドアを固く閉めて、両親に知られたくはなかったからです。その7日間、自分の解放される望みが日一日と高まってきて、もし神が癌やアルコール中毒患者を癒すことができるなら、麻薬常習者も治せるのではと考えるようになっていました。自分が宗教番組を聞いていることを友達に話すのは、なんとなく気が進みませんでしたが、ある日みんなで集まって、自分たちの恐るべき問題を話し合っているときに、彼女は言いました。ねえ、一つだけ望みがあると思うんだけど、それは神よ。一同がまじまじと見つめる中を、彼女は毎日の放送のことを話して聞かせました。そして全員が聞き出すようになったのです。一緒に聞いたり、時には自分の腰で一人きりで聞いたりして、祈るんですが、 と X 上は書いています。ちゃんとした祈り方を知らないような気がします。あなたをお尋ねさえすれば私のために祈ってもらえるのにと思い、集会へ行きたいとどれほど思ったか知りません。でも怖いのです。警察が恐ろしくて、もし捕まったら両親の顔は丸つぶれです。私の麻薬のことを両親に知られては困るんです。そうと分かれば両親の心は張り裂けてしまいますから。読むうちに私の心まで引き裂かれるようでした。手紙はさらに続きます。あなたは神の人ですし、言われることは皆私は信じ、信頼しています。クールマンさん、でも麻薬常習者がそんなことを申し上げても、どうってことはないかもしれませんね。しかしそのうちに私はもう常習者ではなくなるような気がします。その手紙を放送で読み上げてないでほしいという依頼とともに、彼女はこう結んでいました。本当に怖いのですが、毎日放送を聞いています。どうぞ私たちみんなのために祈ってください。次の木曜日に彼女らのために祈ったところ、1週間後、第二神が礼を言ってきました。あなたの祈りにどれほど近づけられたか、それをお知らせしたいと思いまして、先週金曜日、教わった通りに祈り、イエス様に私を許して心に入ってくださいとお願いしました。とその手紙は続きます。許されたと信じていますが、この麻薬はやめられなかったことをどうか信じてください。それが欲しくはないくせに、なしでは済まされないのです。ただもう怖くてどうしてよいか分かりません。父母のことを非常に気遣い、また深く愛している X 嬢は、実情をもう打ち明ける段階に来ていることを知っていました。母は様子がおかしいことはとっくに気づいていましたけど、それが何なのかはまだ知りませんでした。と彼女は記しています。翌週木曜日は彼女の誕生日だったので、奇跡を起これという歌を放送で流してほしいと頼んできました。これが私の一番欲しい誕生日のプレゼントです。と言い、次の言葉で手紙は終わっていました。私のために祈ってくださいますね。どうかそれをやめないでください。私の方も心の底から彼女をはじめ、彼女ら一同のために祈り続けていました。それから最後の手紙とも言うべきものが来て、彼女は家族と共に別の州に引っ越すことになったと言ってきました。もうお便りしないと思います。でも、毎日あなたの放送を聞いていることを覚えていてください。一度もお会いしませんでしたが、あなたの放送にしがみついて生きています。集会に一度でも行けたらよかったのにという気持ちです。そこで彼女は、この書を書くきっかけとなった質問をしました。あなたの集会で本当に迷惑から救われた人が誰かいますか？その質問に答えるため、私はローズの物語をあるがままに話すことにしました。事実に基づかないのはローズという女の名だけです。ローズのお話が書かれています。ある金曜日の午後の奇跡の集会でのこと、一人の若い女性がホールの後部から中央の通路に歩いてくるのに、私はふと気づきました。はじめはゆっくりだった足取りが、ある距離まで来るともう走り寄らんばかりです。思いがけぬ出来事に、私は立ったままこの女性を見つめ、何をするつもりなのか、何が原因でそういう行動に出るのかと不審に思っていました。彼女は講談に通じる階段の前まで来ると、そこを上がるのではなく、最初の段のところでピタリと止まったかと思うと、崩れるようにひざまずきました。どう見てもホール中の誰をも私のいることすら意識してはいませんでした。そして両手で顔を覆うとすり泣き出し、劇場のためか全身が波打つまでに震えてきました。涙は両腕を伝って彼女の前にある階段に滴り落ちるのです。私は生涯この光景を忘れないでしょう。深く罪を悔いる魂、 正真正銘の誠意、必死な態度を私が見たとすれば、その瞬間がまさにそうでしたから。彼女のひざまずいて祈る場所へ、私はゆっくりと歩み寄り、二人で並んでひざまずきました。その一瞬感じたのは、私が何を言おうと、その一言は余分だということでした。彼女はすでに神と接触していたからです。私は優しく彼女の肩に腕を置き、静かに口を開きました。イエス様に何をしていただきたいのですか？私の問いに彼女はただ一言、麻薬と言ったきり、あとは何も言いませんでした。私たちは二人ともすぐ近くに誰かいるなどということは全然意識になく、その瞬間、イエスご自身があまりにもリアルになっていたため、ただ手を伸ばして主に触れさえすればよいという心持ちでした。そこでそっと彼女に言いました。イエス様が何事でもおできになることは、あなたも私もよく知っています。そうでしょう。ですからここに参りました。短くになりますから、私の後に続けてください。この言葉を口に出すとき、本心からそう祈ってください。イエス様、私は罪人であると告白します。彼女は私についてその言葉を復唱しました。あなたの憐れみにこの身をお委ねいたします。どうか助けてください。あなたにすべてを委ねます。魔除けの欲求を取り去ってください。根源からえぐり出してください。彼女は一区切りずつはっきりした口調で復唱し、その神に明け渡す様は実に歴然としていました。この短い祈りの最後の一言を言い終わる頃には、彼女はもう泣き止み、すり泣きの声も聞かれず、感情は静まっていました。ことは解決された。それが私たちの両方によく分かりました。以上の出来事は、近くに立っている人なら完全に目や耳で捉えることができたものです。が、これは天がこぞって目撃した一時が起こったのであり、御使いたちすらこの状況を守っていたと私は信じます。というのは、人なるものが経験することのできる最も高次の一大変化が起こっていたからです。この若い女性の体と命の中に、イエスが死んで獲得された、まさにそのものが起こって、彼女は罪からだけでなく罪の力からも解放されたのです。この体験自体は5分もかからなかったと思います。が、まつげ止めで顔をくしゃくしゃにして立ち上がった彼女は見つかりのようでした。まつげ止めってのはマスカラのことですね。まるで別の人みたい。私の口から思わず喜びの声がほとばしり出ると、彼女もごく自然にこう答えました。私はもう別の人間です。彼女は先ほど降りてきた2階席に戻ろうとして、中央通路を歩み去る後ろ姿を見守る私は、確実に罪は許されたのだという確信と、彼女が完全に解放されたという実感をずっしりかみしめながら立っていました。奇跡の集会はその場をつけましたが、この驚くような体験の背後にあった事情というものを私はほとんど知りませんでした。また、あの瞬間、そこにひざまずいた若い女性が、実はピッツバーグにある病院という病院に一箇所を除いて全部入ったことのある人だとは知りよしもありませんでした。さらに、彼女はこれらの病院に一度ならず数回もお世話になった挙句、ピッツバーグ近郊のメイビュー州立病院に入院させられて1年近く治療を受けていたのでした。10年もの長きにわたる彼女の常習癖は、まさに常習癖はまさに悪夢の生きた標本で、止めたいと思いながらも彼女の受けた医療の助けを総動員しても歯が立ちませんでした。入院のたびに彼女の麻薬常習に対して医師は深い理解を示してくれ、人間にできるあらん限りの協力と援助を医学界が傾けたことは神がご存知です。そもそもの起こりは、少々風邪が長引いたという たわいもない出来事でした。彼だということをたまたま友達が気づけて、生意がピタリと止まる、いいものがあるわと言って小さな薬瓶を手渡したのがその始まりでした。そのいいものには麻薬が配合されていて、咳も止まり、神経を和らいでくれたので、彼女はその友達からさらに分けてもらいました。それがなくなる頃にはローズは取り返しのつかぬほど取り憑かれた状態になり、それからの10年間麻薬常習者としての道をたどることになったのです。この若い未婚の女性ローズは間もなくイライラし同士で、信用も受けぬとあって、それまで保っていた優れた知恵を失ってしまいました。常習しだした頃は薬を買う金が必要なので働こうとしましたが、いくつかの仕事にはありつけたものの、どれも2、3週間しか続きませんでした。しまいには彼女は努力することを諦め、現実からすっかり逃避して、ほとんどの時間を自室にこもって過ごしました。ローズは働いていようといまいと、どの常習者もよくやるように、そしてあらゆる常習者がそうなるように、薬を入手するためには、手段を選ばぬところまで彼女は落ち込み、身内の人が寝ている隙に、よく財布から金を抜き取ったりしました。ローズの医者は2度にわたって、施設の入所に同意の署名をしましたが、これは家族側からの正式な強制入院ではないため、本人の希望次第で出ることは自由でした。それで彼女はその都度、2、3日後には、そう希望にしたのです。そう希望したのです。家族の立場とか対人関係上、彼女は一度でもそういった施設に正式に強制使用されることはありませんでした。その間、彼女の状態はあらゆる点で大敗し続けました。また物を食べることができなくて、体重が30ポンドも以上も減っていました。そして社会からは全面的にと言っていいくらい遠ざかり、自分の家族ですらその誰とも付き合うのを嫌がるようになったので、家族はローズの異常事態を察し、彼女をかばって保護しようということになりました。ついに主治医からの緊急な助言により、彼女を3度目施設に収容する計画が立てられましたが、今回は家族側の同意があるため正式な強制入院となるわけで、治療期間を全部終えるまでは退院は許可なくされないことになるのでした。書類が手際よく作成され、あとは医師の署名を待つばかりで、土曜日の朝にはサインがもらえることになっていました。その時が来れば、彼女は即刻強制入院となるところでした。入院が予定されていた午後、その時間になる前に彼女は集会に来たのです。麻薬常習者に対する正式な措置入院を控えて、神だけが自分の最後の希望であり、ただ一縷の望みであることを十分に認識しながら、彼女があれほどまでに必死だった理由がそこにありました。ホールのあの通路を歩き、階段の一番下のところでひたまつく彼女にとって、それは文字通り生か死かという問題でした。また聴衆のことなど忘れきっていたわけがここにありました。イエスが唯一の希望であり、もし主が期待に背かれたら、彼女には何も残らなかったからです。いかなる人間も見ることのできるものを神はご覧になりました。真剣さと自発的に明け渡したいという願い、それは主に助けと救いを求めて彼女の電信から発せられた叫びだったのです。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。医師は不思議そうな表情を浮かべてこう聞きました。彼女には禁断症状が何もないというのですね。やはりそうですか。実はあのホールでは奇妙なことが起こりましてね。私の患者で年来立ちの悪いアルコール患者にかかっていた人がいましたが、彼も同じように立ちどころに救われたのですよ。つまるところと彼は言葉を続けました。神はどんなこともお出来になる、そういうことになりませんか。一方施設の医師は事の次第を聞かされてびっくりしました。そんな驚くような話はこれまで聞いたことがないと言いはしましたが、不吉なことを付け加えました。だが彼女はまた元に戻る。それは5年前のことですが、ローズは元に戻りはしませんでした。それ以降、彼女は地元の病院で勤務している間、そこで麻薬患者にもどんどん接触しましたが、誘いを感じることはおろか、かすかな興味すら抱きませんでした。私がある上院議員、ローズの一家と古くから親しかった友人から手紙を受け取ったとき、それは非常な感激と感謝のひとときでした。全く心がけない手紙でしたから、その中にこういう一文がありました。 ローズの奇跡的な癒しに対する主への感謝の印として、私が上院議員として宣誓をした時に用いたこの聖書を受け取っていただければ幸いです。私がラジオしているのは、キャサリン・クルーマンが体験したこういう体験をラジオを聞いている人の中で一人でもいい起こってくれたらいいと思ってやってまいりました。今これを読んでいるのもそういう願いを込めて読んでおります。神様がこの日本で、そして長崎で、1950年代にアメリカでなされたことを同じ神様がしてくださって、麻薬じゃなくてもいい、お酒でもいい、ギャンブルでもいい、あるいはもっと別のことでもいい、どうしようもない苦しみの中で自分でさえ自分に絶望してしまっている人たちが本当に生きる誠の神様を体験して救われる、まさに救われる、そういう体験をして全く新しくされるという経験をしてほしいという願いから、私はこの放送をしています。イエス・キリストの十字架だけがそれをすることのできる唯一の力です。イエス・キリストの復活だけがそれを与えてくれる唯一の希望です。私はそれ以外にどこにもないと信じています。ぜひラジオを聞いている皆さんですね、この話を遠い国の話だとか特別な人の話だと思わないでください。イエス・キリストは今も生きていて、あなたを同じように愛していて、あなたが本当に心から叫ぶとき、あるいはあなたの愛する人が本当に苦しんでいるときに、あなたがプライドを捨てて本当に神様の前にひざまずいて、この方に助けを求めるとき、神様は喜んであなたに救いの手を差し伸べてくれます。私は医者を尊敬してますし、医学は人だと思っています。でも医学で解決できないこと、どんなに立派な教師にも医師にも親にも人間にも解決できないことがある。でもその解決できないことをイエス・キリストは十字架と復活を通してあなたの人生に成し遂げてくださいます。生ける誠の神様はそれをすることがおできになります。それをお話ではなくて、あなた自身が体験してほしい。このローズという人のように、あなたは本当にこの方に求めるなら、そしてこの方に唯一の希望を持ってすがるなら、神は決してあなたを失望することはありませんし、裏切ることはありません。必ずあなたは救われます。必ずあなたは助けられます。ぜひこのイエス・キリストという方を体験してほしいと思います。いつも御言葉を通して後に招きをしますけれども、今日は今導きがありますからお祈りをします。どうぞラジオの前でですね、ぜひあなたもこのイエス・キリストという方にすがって信じてほしいと思います。お祈りしますので、ついてお祈りしてください。天のお父様、
天のお父様、
イエス・キリストを信じます。
イエス・キリストを信じます。
私を助けてください。
私を助けてください。
私は罪人です。
私は罪人です。
自分の力では、
自分の力では
どうすることもできません。
どうすることもできません。
あなたが唯一の希望です。
あなたが唯一の希望です。
イエス様、
イエス様、
十字架にかかるほどに、
十字架にかかるほどに、
私を愛し、
私を愛し、
復活されて、
復活されて、
主に勝利された、
主に勝利された、
イエス様、
イエス様、
私を助けてください。
私を助けてください。
救ってください。
救ってください。
信じます。
信じます。
イエス・キリストの御名によって、
イエス・キリストの御名によって
お祈りします。
お祈りします。
アーメン、
アーメン。
ラジオを聞いた皆さんですね、きっとあなたの中にイエス様がやってきて新しいことが始まりました。ぜひこのイエス様をもっと深く知るためにラジオを聞き続け、そして教会に来てほしい。来れない事情があるならインターネットでオンラインでぜひ聞いてほしい。ダウンロードして聞いてほしいと思います。ここで一曲聴いていただきますが、これは安らぎと風の響きという日本のオリジナルゴスペルの中で、ちょっと私が一番好きな曲なんですね。十字架を背負ったという曲ですけれども、今日もコンサートで歌いました。まあ、途中で歌えなくなっちゃったんですけど、感激してですね、まあ、私の一番好きな賛美です。まあ、後でちょっと説明したいと思いますけれども、で聴いていただければと思います。
はい、次に聴いていただく曲はイスラエル・マリコさん作詞作曲で十字架を背負ってです。どうぞお聴きください。
十字架を背負ったという曲でした。本当はもう一度この歌詞をですね、少し読みながらお話をしたかったのに時間がなくなってしまってきたので、十分できないんですけど、この中で、すごくですね、今日コンサートでもね、一曲だけ私も一緒に歌わせてもらったんですけど、妻と共に、三女がピアノ弾いて、次男がギターを弾いてくれたんですけど、 十字架を背負って歩まれた苦しみの中でって、マイエス様のことなんですけども、まあ言葉にしてしまえば全くその通りなんですが、あれ本当にあの苦しみの中で、イエス様を歩まれた。でも、この道私も共に歩ませてください。とてもイエス様の十字架のような十字架を言わないですけど、本当にキリストを愛している人にとって、あの十字架の道を一緒に歩きたいっていうのは、切なる願いだと思うんですね。癒しを行ったイエス様、奇跡を行ったイエス様、本当に素晴らしい。でも、あの十字架に向かっていかれる時のイエス様、このイエスキリストに勝るキリストはいない。人となったキリストの、まあ、なんて言ったんでしょうか、もう極み、そのイエス様のあの道を自分も一緒に歩ませてくださいということですね。カルバリに続く道は勝利と行こう。これはもう最も大きな敗北で、最も大きな最高の惨めなんですけど、でも実はそれが勝利と行こうであるという、まあ神のパラドックスと言いましょうか、まさに逆転なんですけども、ですね、喜んであなたの後をついていきたい、この喜んでって言葉がすごくいいんですね。本当にそれが強制されてでもない、いやいやでもないって、その本当に愛するイエス様の後を、もう最高の喜びだっていう、この十字架を一緒に生けるならこれ以上の喜びはないっていう、まあ、そういうことなんですね。ただ、現実にそれができるかという問題になると、全く人には不可能だと私は思います。自分にはできないと思います。でもそうしたいという、内側からこう、なんていうかね、こう内側から来る、その、ものすごく熱い思いがある。だけど、そうすることもできない、悲しいほどに弱い、汚い肉がある。でも内側からそれを激しく求める、聖なる神の力も来るっていうね。まあ、パウロが、ロマ書で書いている、本当に肉と御霊の葛藤なんですけども、それを感じます。私が座るのも立つのもあなたの御手の中にある。私が行くこれからの道、すべて神様知っておられる。まあ、ちょっと時間がないので、詳しく話せませんが、そういうふうにこう、ね、続くんですね。ずっと続いてきて、2番でね、素晴らしいのはですね、他の誰かが私を分かってくれなくてもいい。誰かに分かってほしいと思うのは当然の人間の気持ちですが、分かってほしいと思えば思うほど分からないということに気づく。例えば、本当に仲のいい夫婦は話しなくても分かるって言うけど、同時にもう分からない部分もいっぱいある。たくさん分かる部分がある部分、逆に分からない部分がたくさん出てくるっていうのは一番正直だと思うんですね。で、おそらく自分でさえ自分のことを分からなくなっていくんではないかと思うんですね。で、他の誰かが私を分かってくれなくてもいい。これ、投げ合いな意味じゃないですね。こう、投げ合いの意味でもなければ、諦めでもない。本当に誰が分からなかったとしても、自分でさえ分からなかったとしても、あなたは全てを知って愛されるからっていうのを、全てを知って愛されるからって、全てです。本当にどうすることもできない弱さや醜さや汚さや、そういう自分でも見たくない、そういう全てを知って、もちろん素晴らしいこともたくさんあるんですよ。神様に使われてるから、自分でも自分感動できる、いっぱい素敵なところが、でもその両方の全てを知って愛されるから、あなたの愛があったから、イエス様の愛があったから、そして十字架で示された、その十字架の愛があったから、だから生きてられる。罪に縛られて泣くこともない。もう罪に縛られて苦しんで泣く。さっきのローズのように苦しむことはない。もう喜んで生きられるっていうね。これはここはもうやっぱりすごく、まさにその通りだと思いますね。で、あなたの前を離れてどこへ逃れていくことができましょう。死の前から逃れていくことはできない。あなたの愛はこんなに高く、広く深い。すべてを超えてって、まさにそうですね。まさに主の愛は、広く、高く、広く、深い、もうちょっと計り知れないですね。それを歌ったので、個人的にはすごく好きなんですね。時間がないので、もうちょっと、ものすごい端折りましたけど、ぜひ、このイエス様の愛を、十字架の愛を、あなたも知ってほしいというふうに思います。お祈りをします。心の病気、肉体の病気、人間関係、経済、4月が始まりました。入学、そして入社したシーズンですよ。ぜひ新しい発明のためにお祈りします。心を合わせて、あなたの願い、自分のこと、家族、友人のことを一緒にお祈りしましょう。天のお父様、イエス・キリストの皆によって父なる神様のもとに来ました。イエス様の十字架と復活のゆえに、今日もあなたと私の願いを聞き、一人一人の叫びを聞き、癒しを与え、奇跡を与え、解決を与え、勝利を与えください。心と体にイエス・キリストによって癒しと奇跡の力を解き放ちます。イエス・キリストによって心と体に聖霊の力を解き放ちます。イエス・キリストによって新しく始まった会社での生活、学校での生活、そこにイエス・キリストの新しい命の恵みを解き放ちます。壊れてしまった人間関係に許しと和解の力、回復の復活の力をイエス様って宣言します。 許しと和解を与え、回復を与え、癒しを与え、奇跡を与え、そして様、境内の祝福を与え、健康を与え、関係の回復を与え、神の勝利と栄光を表してください。負債を取り除き、境内の祝福と逆転を与えてください。心を強くさせてください。より蓄積をしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、お便りメールの宛先を純子さんにお願いいたします。
はい、メールアドレスですけれども、 767jesus@gmail.com、 767jesus@gmail.com まで、メールをください。またお手紙もください。郵便番号 852-8116、 長崎市平和町 5-6-2階、平和町 5-6-2階です。また お電話もください。市外局番 095-843-3178、 843-3178です。
はい、お便り、メール、お電話お待ちしていますので、ぜひ皆さんですね、お祈りの課題でも嬉しいこと、悲しいこと、どんなことでもいいですので、お便りいただければと思います。またリクエストもお待ちしております。それでは明日の礼拝、復活祭、イースターサンデーの礼拝をお願いいたします。
はい、4月5日日曜日です。早朝一番早い礼拝は6時からです。そして7時半から第1礼拝、10時から第2礼拝です。この10時の礼拝がメインの礼拝となります。小さなお子様をお連れの方も、また外国人の方も通訳があります。10時の礼拝にいらっしゃってください。朝どうしても来ることができなかった方は、午後2時からも礼拝をしています。また3時半からインターナショナルサービス、英語での礼拝があります。そして夜の礼拝は7時からです。そして日曜日どうしても来れなかった方は、月曜日も礼拝を行っています。月曜礼拝は朝の10時10分からです。そして日曜日の朝10時、日曜日の午後2時、3時半の礼拝は
朝7時半、
ね、朝7時半もですね、はい、オンライン礼拝といってインターネットから礼拝をすることもできます。はい、そして水曜日午前10時から婦人のための祈祷会、夜7時から教会祈祷会があります。
はい、月曜日の礼拝もオンラインできますね。
はい、はい、そして金曜日が夜10時から徹夜祈祷会を行っています。
はい、ですのでぜひですね、お会いでください。それでは時間が来たようです。明日礼拝でお会いできること、あるいはオンラインでお会いできることを楽しみにしています。親しくがありますように。 God bless you。
おやすみなさい。